皆さんこんにちは。ブラインドテック JP 第9回パーソナリティの北畑です。さて、また前回に続きまして、土曜日の更新ということになりました。ブラインドテック JP、皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑い日々が続いております。7月が終わって8月ということで、もう真夏になってきましたね。そんな今日このことでございます。さて、実は、前回の番組を録音した直後ぐらいに、メッセージを一通いただきまして、ご紹介したいと思います。基本的にこの番組というのは、配信の前の週末に、録音をしておりますので、まあ、金曜日までにいただければその次の放送に間に合うかなというところです。土曜日日曜日だと、週によって土曜日に撮ったり日曜日に撮ったりしてますので、土曜日にいただいたものが、運悪く土曜日に、収録していれば読めないということもありますので、ご了承いただければというふうに思います。さて、今回のメッセージですけれども、フォーランさんという方からいただいております。北畑さんこんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私事ですが、最近 DTM に興味を持ち始めました。きっかけは、MIDI 信号によって様々な音色を鳴らせる GM 音源の存在を知ったことと、その GM 音源で制作された様々な、楽曲を聞いたことです。それ以来、自分でも音楽を作ってみたいと思うようになり、特に MIDI 入力をどれだけ直感的に行えるかという点についていろいろ調べています。MIDI キーボードの購入も考えていたのですが、番組で電子楽器カンプレをご紹介されているのを聞き、とても興味を持ちました。まだすぐには難しいのですが、より機能が更新され使いやすくなれば、ぜひ購入して使ってみたいと思っています。これからも配信を楽しみにしています。応援していますといただきました。ありがとうございます。カンプレの紹介、少し前にやりましたね。聞いていただいたということでありがとうございます。MIDI の打ち込み、私も一時期やっていたことがあります。当時は、シンセサイザーを使って、やってましたね。ハードウェアのシンセサイザー、パソコンを使わないで、鍵盤で入力をするようなことをやってた時期がありました。最近は、パソコンでですね、リーパーとか、あるいは QWS ですかね、クイックウィンドウズシーケンサーでしたか、そういうソフトがあったりとかするようですけれども、私はあまり詳しくないんですね。で、このカンプレ、これも、内部は多分 MIDI で動いてるんじゃないかなと思われます。音の感じがもう明らかに MIDI の音なので、確か、カンプレで演奏したものを MIDI で書き出すとか、そういうこともできたような気がしたんですが、あまりその方面で調べたことがなかったので、勘違いかもしれません。またですね、引き続き、聞いていただけると嬉しいなと思いますので、今後とも、よろしくお願いしたいと思います。さて、そんな、ブラインドテック JP 第9回、今日も最後までよろしくお願いします。さて、今回の、メインテーマに入っていきたいと思います。先ほどのメッセージで、MIDI とか音楽制作の話が出たわけですけれども、今日もですね、また、私の得意分野の、音、オーディオ関係の、お話をしたいと思います。突然ですが、皆さん、何かを録音したいと思った時はどうされてますでしょうか。スマホで録音をする、プレクストークで録音をする、プレクストークは、読書機ですね、デイジープレイヤー、あるいは、持ち運び用だと先日紹介したセンスプレイヤーで録音をするという方も、結構多いというふうに聞きます。中には、IC レコーダーを持ち歩いている方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな、外出先で周りの音を録音するということに、焦点を当てて考えてみたいと思うんですけれども、 今日はですね、見えなくても、使え、問題なく使える、むしろ使いやすい、かつ、非常に、クオリティの高い録音ができる、機材を紹介したいと思います。一部のメーカーの IC レコーダーに、音声ガイド機能がついていることは、皆さんもご存知かと思います。最近の事情は私は詳しくないんですけれども、オリンパスの IC レコーダーとか、パナソニックの IC レコーダーとかに、音声ガイドがついているのをもう10年ぐらい前ですけれども見たことがあります。最近どうなんですかね。ちょっと全然、調べておけばよかったなと今思ったんですが、そんな IC レコーダーというのは基本的に、MP3 ですね。MP3 形式の音声を録音する。あるいは、WMA とか、そういう、まあ、圧縮ファイルで録音するのがメインになります。中には、PCM レコーダー、WAV 形式で録音することもできたりしますけれども、それでも、まあ、音質にはある程度限界があるというところだと思います。で今日はですね、IC レコーダーをさらにパワーアップした、録音専用機、ハンディレコーダーと呼ばれているタイプの製品を紹介したいと思います。Zoom という会社があります。楽器メーカーの Zoom ですね、国内の、メーカーです。Zoom、ミーティングの Zoom ではありません。会議ツールの Zoom とは別の会社です。この Zoom という会社が、出している H4 Essential という H4 Essential ですね。これを紹介したいと思います。で、Zoom はですね、この Essential というシリーズから、アクセシビリティ機能というふうに呼んでいるそうなんですけれども、操作ガイドの機能がついています。音声ガイドの機能がついています。このエッセンシャルというシリーズは H1、H2、H4、H6 と確かあったと思います。あとは、H なんとかスタジオっていうシリーズもあったりするんですけれども、このあたりには、音声ガイドがついているようです。で、まあ、エッセンシャルシリーズが最初に出て、その後にスタジオが出たわけですけれども、このエッセンシャルの中で今回紹介する H4 エッセンシャル、H4 エッセンシャルというのは、ステレオのマイクが内蔵されているのに加えまして、2系統の入力端子がついています。マイク2本でもいいですし、ステレオとして L と R で、2本使ってもいいんですけれども、それを同時に録音ができる。つまり内蔵マイクのステレオとインプット1、インプット2、これを同時に録音して、別々のファイルとして取り出すことができます。例えば、ライブ、とかですね、講演会とかそういうのをやるときに普通は客席にこのレコーダーを置いて内蔵マイクで録音しますけれども、PA ですね、ステージのを、マイクの音声をそのままこのインプット1、2に、入れるということで、直接の LINE の音と、マイクで、収録した、客席からの音とこれを混ぜて編集するとか、それこそオーダーシティで編集するとか、そういうことができるわけです。で、この手の録音機材でよくありがちなんですけれども、ボリューム調整が難しいという問題があります。例えばライブなんかを録音する場合に、比較的静かな音楽を演奏しているときに原因調整、録音の音量調整をしてしまうと、突然大きな音でバンっていう音がしたときに、音割れが起きてしまうと。いうことはよくあります。だから、音量は小さく小さくして録音すると、今度は編集で大きくすると、さーっていうノイズが大きくなってしまうとか、そういう経験、録音の、ことに詳しい方、経験のある方だと、そういうふうな体験をされたこともあるんじゃないかなと思いますけれども、この、レコーダーはですね、32ビットフロートという形式で録音ができます。これは何なのかと言いますと、大きな音を録音すると確かに音割れ、クリッピングと言いますけれども、これが起きます。ただ、一般的な録音ですと、それをいくら音量を編集で下げてもですね、壊れてしまった音は復元できないわけですけれども、この32ビットフロートという録音ですと、音割れしているように聞こえる音声でも実は復元ができます。なので、元の情報を失わない、原因調整、録音レベルの調整がいらないんだというのが、一つの、ポイントになっています。まあ、そんな、 非常に、高機能な高性能な録音機であり、かつ見えなくても使えるということで、すごく、いい製品だなと思いましたので早速、紹介してみたいと思います。はい、いつものように外観の説明からいきたいと思います。今目の前に、H4 Essential あります。縦長の、長方形の形をしていて、一般的な視力より全然大きいですね。私の手のひらには一応収まりますけれども、ある程度大きめの機械、重さも、ちょっと、ずっしりとまではいきませんけれども、IC レコーダーみたいにポケットに収まるような感じではないということですね。で、向きなんですけれども、奥の方、縦長にして持つんですけれども、奥の方に、細長いマイクが、左から、右奥に向かって、伸びているのと、右から、左奥に向かって伸びている、こう斜めになったものがこう、交差しているような感じのマイクがあるのが奥側、丸い穴が2つ開いているのが手前側になります。で、この奥側のこの交差したマイクですけれども、これが、XY マイクと呼ばれています。あえてこういう、交差した形になっているらしいんですけれども、ちょっとあまり私も詳しいことはわかりませんので、詳しくは、マニュアル等に、譲りたいと思います。そして、表面のボタンがたくさん並んでいるところなんですが、一番上にディスプレイがあります。結構大きめのディスプレイかなと思います。その下に、横長のボタンが1個あります。これが、ミキサーというのを、表示するボタンです。後で詳しく説明しますが、この各入力端子の音量を決めるような時に使う、ボタンです。これを押すたびに、このミキサー画面とその前の状態が切り替わるような動きになります。そして、その下ですけれども、真ん中に丸いボタンがあって、その丸いボタンの左上、右上、左下、右下に、まあ、四隅ですね。一個ずつボタンがついています。これが、真ん中のボタンが録音ボタンです。そして、左上、が停止ボタン、右上が再生ボタン、そして録音ボタンの左下右下が、戻しと送りですね。左下が、一つ戻るボタン、右下が進むボタンです。で、この停止ボタン、左上の停止ボタンなんですけれども、これは、ホーム画面というトップの状態に戻すという役割も兼ねています。何かを再生しているときには再生画面が出てるんですけれども、停止ボタンで止めてしまうと再生画面が消えてホーム画面に戻ります。再生ボタンをもう一回押して止めた場合には再生画面のまま一時停止ということになりますので、ご注意ください。そして、その下、3つ、横にボタンが並んでるんですけれども、これが各入力のオン・オフの切り替えボタンです。左がインプット1、真ん中がマイク、右がインプット2となっています。で、このインプット1、2というのは分かりやすくて、インプット1のところからまっすぐ下に降りていくと、手前のまあ側面に、当たったところにインプット1の穴が開いています。で、インプット2も同じように、インプット2のボタンから、下に下がっていくと、インプット2の端子があります。で、このインプット1、2の端子なんですけれども、コンボジャックと呼ばれている形になっています。マイクとかで使われる、キャノンコネクターとか XLR というふうに呼ばれる、端子があります。3本線が入っている端子ですね。見たことある方もいらっしゃるかもしれません。その端子が、ついていまして、その真ん中には、ギターとかで使うようなフォンジャックの穴が開いています。なので、真ん中にこのジャックを挿すこともできるし、マイクを挿すこともできると。両方とも兼ね備えた、端子になっています。で、今ギターと言いましたけれども、残念ながらこの入力端子には直接楽器を入力することが、できません。ギターのジャックを直接挿すことには、対応していません。物理的には刺さるんですけれども、いろいろ、中の、 構造上の違いがありまして、ライン入力に、しか使えない端子になっています。ですから、エフェクターを通すとかですね、ダイレクトボックスを、通すとか、ちょっと専門的な話ですけれども、いうことをしないと直接ギターを挿すことはあまりお勧めできないかなというところです。で、この XLR、キャノンの端子はマイクを挿すためのものですので、マイクは直接挿さります。で、この各インプット端子の、下というか裏面に近いところに、取り外し用の押しボタンがついてますので、端子を抜くときにはこのボタンを押さえながら引っ張るということになります。はい、これが、まあ表面のところになります。で、続いて、どっちから行きましょうかね。左の側面に行きます。上から触っていくと、いわゆるミニジャック 3.5 ミリの端子が2つあるんですけれども、上が、マイクラインという端子です、これは内蔵マイクの代わりにここに挿したものを使うんですけれども、ミニジャックになっていて、プラグインパワーという仕組みにも対応しています。パソコンで使うような、3.5 ミリのマイクを使うこともできますよということですね。そして、その手前側に、出力端子があります。ヘッドホンの接続とかに使うものなんですけれども、今はここに、配信用の、放送用のミキサーをつないでいます。で、後でまたお伝えしますけれども、今は、ミキサー側で、モノラルの入力端子につながっていますので、ステレオ感が全くないんですけれども、実際このアウトプットの端子そのものはステレオ対応ですので、ステレオのイヤホンを使えばもちろんステレオで聞こえます。そして、その下ですけれども、ちょっとくぼんだところに、位置が下がったところですね、に、縦に回すつまみが、ついています。下端と上端が固定された、形の、ものですね。なんで、一番下に回し切るとか上に回し切ることができます。これが、先ほどの、出力端子のボリュームつまみになっています。今はこれ最大にしてあります。が、必要に応じて調整ができます。そして、その下に、マイクロ SD カードのスロットがあるんですけれども、これはカバーで覆われています。一番上のところに、爪を引っ掛けられるようになっていまして、これを、使って開けると中に、マイクロ SD カードのスロットがあります。カードの装着が終わったら、こんな感じで、閉めておくという感じです。左はこんな感じです。で、右側。一番上に、電源スイッチ兼ホールドスイッチ、キーロックのスイッチを兼ね備えたものがあります。これ普段は、真ん中に固定されていまして、上に動かすとキーロックがかかります。真ん中にすると、解除されます。で、下に引っ張った時にはカチッと固定されなくて、手を離すと真ん中に戻ってくるんですけれども、下に動かすのが電源スイッチとしての機能になります。一瞬だけ引いても何も起きませんので、ちょっと長めに引っ張って手を離すという操作で電源のオン・オフができます。これは後でやってみます。そして、その手前に、USB-C のポートがあります。今ここでパソコンとつないであるんですけれども、ここが電源の供給用でもあり、パソコンとの接続用でもあるということですね。電源は充電式ではありません。USB の電源で動かすか、もしくは裏面に電池を入れることができるカバーがついてまして、乾電池で使うかのどちらかになります。今乾電池は抜いてあるので、パソコンとつないで USB 電源で使っています。まあ一般的な USB 充電ですから、モバイルバッテリーを使うとか、あるいは USB の AC アダプターを使ってコンセントから給電するとか、何でもできます。で、その手前側には、縦というか、表側と裏側に一個ずつコントロールがあるんですけれども、表側にはぐるぐる回す、つまみが、ダイヤルがついています。 これは、まあ、定規矢印キーみたいなもんなんですけれども、これを回してメニュー項目を切り替えることができます。で、その裏面に近い側に、ボタンが1個ありまして、これが Enter、決定ボタンですね。ダイヤルで選んだものを実行すると、確定するというボタンです。右側はこんな感じです。で、あと裏面ですけれども、下の方に、電池カバーがあって、これを開けると乾電池の、入れるところが出てきます。で、その、上には、三脚に、取り付けるためのネジ穴があったりもします。まあ、基本的にはこれだけの、外観になります。では実際に、電源を入れてですね、使ってみることに、します。はい、それでは、早速電源を入れたいと思います。今この機械は、ファクトリーリセットをしてありますので、初期状態で、初めて電源を入れたのと同じ状態になります。では、電源を入れます。先ほどの右側の上の方にあった電源スイッチですけれども、手前側に引っ張ります。そして、今数秒間引っ張ってるんですけれども、
ガイドサウンドオフ。
はい、しばらく引っ張ってるとこうやって音がします。で、電源を切るときなんですけれども、一回切ってみますね。もう一回引っ張ります。手前に引っ張ります。はい、しばらく引っ張ってるとこうやって何かの音がしますので、それまで待った方がいいですね。今ブチッと言ったのは、例によってノイズですので、普通は聞こえないと思います。じゃあもう一回電源入れます。手前に引っ張ります。
Guide sound off.
はい、そうすると今初期設定の画面が開きました。ガイドサウンドオフと言いました。いきなりですね、ガイド音を使うか使わないかを尋ねてくれています。で、ここはちょっと英語のガイダンスなんですけれども、日本語に変えるのは後でやります。ここで、ダイヤルを回していくとですね、右側のダイヤルですね、回していきますと
English and beep beep onlyOff. English and beep.
English and beep. 英語とビープ。
Beep only.
Beep のみ。
Off.
Off. Off がオールに聞こえるような気が私はするんですけれども、Off なので間違えてこれを確定しないように気をつけてください。English and beep.
English and beep.
これを選んで、Enter、の、ボタンを押します。
Language. English.
Language. これ表示の言語です。ここを切り替えても、音声の言語は変わりません。で、それから、Android の初期設定なんかで経験された方もいると思うんですけれども、買ってすぐは英語の音声が出ていて、表示言語を日本語に変えた瞬間に音声が出なくなってしまうということが、経験された方いると思うんですけれども、その心配はありません。ちょっと下に回していって、ジャパニーズを探します。
French, German, Italian, Spanish, Chinese, Japanese.
ありました。エンターを押します。
Date format, year, month, day.
多分今画面上には日本語が出るようになったと思うんですけれども、音声は引き続き英語で喋っています。音声の言語というのは表示とは無関係で自分で入れないといけないんですね。なので、その話は後にしたいと思いますが、今はとりあえず表示は日本語にしておきました。で、日付の形式を選んでくださいというふうに言っています。最初が、
year, month.Day.
年、月、日ですね。
month, day, year.
月、日、年。
day, month, year.
日、月、年。
back.
まあ、このいずれかです。まあ、普通は、
year, month, day.
これでいいと思うので、これ、録音したデータに、日時が記録されるですけれども、その形式に影響するんだと思います。とりあえずこれにしておきましょう。これ以外使ったことがないので、このままにしておきます。
Set date time, year.
Set date time, 日時の設定をしろというふうに言っています。これ動かしま、ダイヤル動かすと、year,
month,
month
day,
day,
hour,
hour
minute,
minute,
okay,
okay と。
back, year.
まあ、back もありますけどね。これを、順番に設定していきます。
back, year.
year で enter。
24.
これは、2000何とかっていう、その2000は省いて、20何年だけ設定するんですけれども、今26年ですから、
23,
24, 25, 26。上に動かすと大きくなるみたいですね。26、これで、エンターをします。
year。
で、下に行くと、
month。
month。
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7。
今また7月なんですね。7月の26日です。
month, day, 1。
逆回りにしましょう。下にいた方が近いですね。31,
30, 29, 28, 27, 26.
はい。
day.
で、
hour.
今はですね、10時52分です。まあ、多分、もう53分になります。
0, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10時。
hour, minute, 2.
53分にしときましょう。
1, 0. 58, 57, 56, 55, 54,
53, minute. OK. で、OK をします。
Battery type, alkaline.
次は電池の種類を選んでくれというふうに言っています。電池残量がどんなもんかっていうのを喋ってくれるんですけれども、その時の、まあ、計算に影響するようですが、今電池を使っていないので、このままエンターを押しておきます。
Done. Rec standby.
そうしますと、今、音が変わったと思うんですけれども、実はですね、今これは、録音待機状態になりました。で、初期状態では、内蔵マイクがオンになってるんですけれども、その内蔵マイクのモニター、録音中の音を聞くことをモニターと言いますが、モニターがこのヘッドホン端子から出てるんですね。で、それがそのまま、配信機材の方に入ってきているということで、今は、この H4 Essential のモニタリングの音と、放送用のマイクの音が両方乗ってる状態です。ちょっとですね、これだとうるさいので、先ほど一番手前側に3つボタンがあると言いました。真ん中が、マイクのオンオフなので、このボタンを押しておきます。
マイクロフォン、オフ。
これで今何も録音されなくなりました。この状態で録音ボタンを押さないに気をつけないといけないんですけれども、ちょっと今モニターがうるさいので止めました。まあ、いずれにしても、このやり方で、初期設定が問題なく、見えなくてもできますよというのを示したかったのでやってみました。まあ、ちょっと面倒な手順かもしれませんが、読めないと困るということはありませんので、これで、初期設定が完了というところです。はい、それではですね、ここまで英語の音声が出てたんですけれども、ちょっとこれじゃ困るという方も多いと思います。日本語を喋らせる方法をお話ししたいと思います。先ほども少しお伝えしましたけれども、アクセシビリティファイルという音声ガイド用のファイルが Zoom のサイトからダウンロードできます。で、それをですね、ダウンロードしましたら、これ ZIP ファイルになってるんですけれども、ZIP ファイルの中に、.bin という拡張子の、ガイド音声本体が入っています。これをマイクロ SD カードの直下に置いてある必要があります。で、もうすでに置いてあるんですけれども、そのための方法なんですけれども、もちろん、カードリーダーとかがあれば、この本体からマイクロ SD カードを抜いてですね、カードリーダーでパソコンとつないでパソコンに送ればいいんですけれども、今、私の場合は特にそうなんですけれども、パソコンと USB 接続されていますので、この状態で転送できた方が楽ですよね。マイクロ SD カードは、かなり小さいので、うっかりなくすと大変だという話もあります。実は、この、H4 Essential、この本体を、USB、外部メモリ、まあ、USB メモリみたいな感じで、マイクロ SD カードのファイル転送ができる機能がありますので、これをやってみたいと思います。今、先ほど言いました、録音待機状態になってるんですけれども、ここでダイヤルを回すと、メニュー、トップ画面で使えるメニュー項目が順番に、選ぶことができます。
Input settings, output settings, rec settings, SD card, USB.
USB というのがあります。これでエンターを押します。
File transfer.
で、ファイルトランスファーと、
Audio interface.
オーディオインターフェース。
Back.
バックとあるんですが、この、
File transfer.
ファイルトランスファー、ファイル転送ですね。これを選びます。
PC Mac.
そうすると PC とか Mac につなぐのか、
Mobile device.
モバイルデバイス、スマホとかそういうものですかね、につなぐのかを聞いてきます。今 PC なので、
PC Mac,
PC Mac で、Enter を押します。
Enter key, back.
そうしますと、今実はですね、今までずっと、パソコンはこの H4 エッセンシャルを認識していなかったんですけれども、今実は、私の方にはですね、何かが刺さった時のあのピコンって音がして、H4 エッセンシャルというのが、表示されてきました。多分この音声は皆さんに聞こえていないと思うんですけれども、で、そうしますと、PC という画面に、Zoom Under H4E という、USB ドライブが見えています。で、この中の、直下にですね、H4E、Accessibility Under.jpn.bin というファイルなんですけれども、これを置いてあげる必要があります。ダウンロードしたものを置いてください。で、まあ、それが、置き終わったという過程でですね、次に行くんですけれども、さっきエンターキーバックと言いました。このままエンターキーを押すとバックできますよということなんで押してみます。
File transfer. Exit.
終了するかどうか聞いてきてます。これ、Exit と Cancel とあります。間違えて押してしまったときは Cancel にするんですが、
Exit.
Exit のまま、Enter を押します。
Rec standby.
そうすると、まあ、ピロンというふうに言ったんですけれども、私のところでは。これで抜かれた扱いになりました、パソコンから。で、Rec standby ということで、録音待機状態に戻ってきました。これで、ファイルの準備が完了です。じゃあ本体に組み込んでいきます。もう一回このままダイヤルを回しまして、
System settings.
システムセッティングスを選びます。
Language.
で、この中で、
Back, help, factory firmware.Accessibility.
アクセシビリティってありますので、これでエンターを押します。
Guide sound.
で、ガイドサウンド。これはまあ、さっきのオンかオフかビープかみたいな切り替えだったんですけれども。
Volume.
ボリューム。
Version.
バージョン。
Back. Version.
このバージョン、これを選びます。
Version
2.10. はい。今 2.10 っていうのが入ってますよと言っています。
Install. Back. Install.
で、インストールっていうのがありますので、これでエンターを押します。
インストール、キャンセル。
で、キャンセルと言ってますが、またダイヤルを動かしまして、
エクセキュート。
エクセキュート、実行ですね。これを選んでエンターを押します。そうしますと、少し時間がかかりますが、
完了。
はい、日本語喋りましたね。完了というふうに言っています。一応ダイヤル動かしてみましょうか。
バック、インストール、バック。
これ、この状態に戻ったんですね。で、先ほど一番最初にお伝えしましたように、これはまあバックバックってしていけば、録音待機画面に戻るんですけれども、録音ボタンの左上にある停止ボタンを押すと一気に、トップまで持っていくことができます。
録音待機中。
この録音待機中と読むところをホーム画面というふうに呼んでいます。これで、日本語のガイドに、切り替えることができます。さて、それでは早速、録音をしてみたいと思います。今何も録音されない状態になってるんですけれども、ここでですね、先ほどの、インプット1、マイク、インプット2と並んでいる中の、今、インプット1には何も刺さっていないので、内蔵マイクしか使えないんですけれども、真ん中の、マイクボタンを押します。
マイク、オン。
そうすると、またモニタリングが出てきましたね。マイク、オンというふうに言っています。繰り返しになりますが、今、モノラルで聞こえているので、私が左に行ったり右に行ったりしても、真ん中からしか音出ないんですけれども、はい。放送用のマイクを見失ってしまった。実際には、ステレオで聞こえているというつもりで、お聞きください。今ここでステレオを出すとちょっと、話がややこしくなりますので、やめておきます。あえて今、モノラルに、入力しています。で、この状態でですね、真ん中の録音ボタンを押してみます。はい。ピッという音がしました。今これで、録音されているはずです。今実はですね、一応今、このレコーダーのマイクに負けてますが、一応放送用のマイクに向かって今私は喋っています。で、左手にレコーダーを持っていまして、レコーダーは口元からちょっと下にあります。左下という感じの位置にあります。なので、多分、 このマイクの中心からちょっと右に偏った位置に私はいると思います。もちろんこれ私が動けば、左に今行きました。そして、右に行きました。多分このステレオ感もきちんと録音されてるんじゃないかというふうに思います。じゃあ、止めます。止めるときには、録音ボタンの左上にある停止ボタンを押します。ポポっていうふうに言いましたね。ちょっとうるさいので、この
マイクオフ。
マイクを切りました。一番下の中央のボタンを押しました。これで、録音ができます。ちょっとこのまま再生してみましょうね。右上の再生ボタンを押します。はい、ピッという音がしました。今これで、録音されているはずです。今実はですね、一応今、このレコーダーのマイクに負けてますが、一応放送用のマイクに向かって、
もう一回再生ボタンを押すと一時停止です。もう一回押すと、
私は喋っています。
続きから再生です。
で、左手に、
停止ボタンを押すと、
録音待機中。
ここに戻ってきますね。で、まあ、これだけといえばこれだけなんですけれども、ちょっとですね、複数ファイルがあった場合の動きも、お伝えしたいので、もう一回録音してみます。マイクをオンにしまして、
マイクオン。
録音ボタンを押します。はい、録音しています。で、今これやっているときにですね、大事なことをお伝えし忘れていました。この H4 Essential には裏面にモノラルスピーカーが搭載されています。今、あえてヘッドホン端子から音を取ってますけれども、スピーカーから先のガイド音声ぐらいは聞くことができます。ただですね、このモニタリングはスピーカーではできません。まあ当然ですね、そんなところでこの音を出されてしまうとハウリングの原因になりますので、モニタリングはできません。なので、まあこの、録音機の場合には、音量調整が基本的にいらない、機能としてはあるんですが基本いらないことになっているので、あまりモニタリングをあえてすることはないかもしれませんが、持ち運んで使う分にはガイド音声聞くだけであればヘッドホン端子は使わなくてもいいことになります。で、録音が始まると、まあ、ハウリング対策のためなんでしょうけれども、この内蔵スピーカーの動作が止まりますので、さっきの録音開始のピッって音は聞こえないことになりますので、ご注意ください。という、さっきと全然違う話をあえてしましたけれども、これで停止ボタンを押します。はい。で、マイクを。
マイク、オフ。
オフにします。で、再生ボタンを押します。
はい、録音しています。で、今これやっているときにですね、大事なことをお伝えし忘れていました。
これ今、最新の、今、録音、再生ボタンをもう一回押して止めましたけれども、これが最新の録音ですね。で、ここで、録音ボタンの右下の進むボタンを一回押します。で、もう一回再生します。
はい、ピッという音がしました。今これで、録音されている
はずです。もう一回進むボタンを押します。
今実はです。はい、録音しています。で、今これやっているときにですね。はい、ピッという音がしました。
はい、お気づきのようにですね、今進むボタンを押し続けたんですけれども、ぐるぐるぐるぐる回っていきます。始点終点というのはありませんので、まあ、順番に聞いていくことができます。で、ちなみにですね、この状態でダイヤル、今再生画面にいます。再生一時停止した状態です。ここで、ダイヤルを回しますと再生関係のいろんな操作ができます。
トラッシュ、ファイルリスト、AB リピート、出力設定、エクスポート、トラッシュ、ファイルリスト。
ファイルリストというのがありますね。これでエンターを押します。
ファイルリスト。
で、ここで注意です。ここまでの音声ガイドを、聞いた時に、詳しい方は気づいたかもしれませんが、この音声ガイドというのは録音した音声を流しているだけです。なのでこの状態今ファイルリストなんですけれども、
バックバックバック、
はい、ピッピッ、今下回してるんですけれども、ピッピッバックピッピッバックです。バック以外はファイル名が読めないので、こういう風になります。
バック、
まあ一番上を選んでエンターをします。
バック、
そうすると、
プレイビュー、トラッシュ、バック。
これをどうするか聞いてきてます。この今選んだ一番上のものをどうするか聞いてきてます。プレイビューというのは、
プレイビュー、
再生
画面に行くということ。
トラッシュ。
トラッシュっていうのは削除する。ゴミ箱のことですね、トラッシュというのは。
バックプレイビュー。
プレイビューにしてみます。で、再生ボタンを押します。はい、録音しています。で、今これやっていないるときにですね、大事なことをお伝えし忘れています。
録音待機中。
はい、こんな感じです。で、今ですね、本体のボリュームを大きめに設定しているのであんまり気にならないというか気づかないと思うんですけれども、このファイルをですね、パソコンとかに転送して聞きますとすごく音が小さいなと思うことがあると思うんです。それはですね、まあ、音割れ防止のためというのも多分あるんでしょうけれども、実はこの再生の時に、ボリュームを、調整してくれる機能があります。もう一回再生してみます。
はい、録音しています。で、
で今一時停止します。で、出力、
出力設定。
出力設定を選びます。
音量制御、オーディオ、ノーマライゼーション、再生速度、バック、音量制御。
音量制御っていうのは、ボリュームの、そもそもの調整を、左側のボリュームノブを使ってやるのか固定しておくのかという意味なので、これは違います。
オーディオ、ノーマライゼーション。
オーディオ、ノーマライゼーション。これを選びます。
オフ。
今、オフになってます。
オン。
オンにしてみます。
オーディオ、ノーマライゼーション。
で、一瞬だけ再生ボタンを押します。多分大きな音がするのですぐ止めます。あれ？
音量スバック。AB リピ出力設定。
これできるかな？再生ボタンを押します。はい。こんな感じで。実は、だいぶ今爆音が出るように設定してあったんですね。ガイド音声のボリュームが小さいので、ガイド音声のボリュームに合わせて、やっていたのでこうなりました。こういう時には左側のボリュームのつまみを、今一番下まで下げました。で、再生ボタンを押します。で、上に上げていきます。
この H4 エッセンシャルには裏面にモノラルスピーカーが搭載されています
。はい、だいぶ音大きくなりましたね。ボリュームちょっと上げるだけで十分聞こえます。で、そうすると今度はガイド音声が、
AB リ出力設定、AB リピート。
でもそんなことはないですね。ガイド音声のボリュームはひょっとしたら、あ、でも一応リンクはしてるのか。まあ、
あえてヘッドホン端子から音を取ってますけれども、スピーカー。
まあこんな感じですね。こんな感じで、ボリュームを正規化して、再生するということもできます。
出力設定、音量制御、オーディオン、オフ、オーディオ、ノーマル、音量バック。
今オフに戻したんですが、これでもう一回再生すると違いがよくわかるかもしれませんね。
さっきのガイド音声ぐらいは聞くこと
はい、だいぶ小さくなりました。
このモニタリングはスピーカーはできません。当然ですね。
はい、こんな感じで、録音データを聞くことができます。で、それからですね、今はこれ、1個しかトラックを使っていないので関係ないんですけれども、マイク、内蔵マイクとインプット1、とインプット2、この3つを同時に使って録音しての時というのは、基本的には、各トラックごとに別々の音声データが作られます。で、これも設定によっては、1個にまとめたものを作るように設定すること、も、できます。さあ、じゃあ実際、録音データはどうやって取り出すんだという話で、もう一回ホーム画面に戻りまして、
録音待機中。
また USB というのを選んでみましょう。
USB、USB。
で、
ファイル転送。
ファイル転送。
PC Mac。
PC Mac。
エンターキー、バック。
これを選びます。で、そうしますと、またパソコン上に、この、ズームのレコーダーが見えてるんですけれども、今日はちょっと、パソコンの操作がメインじゃないので、音は出しませんが、私の方で今見てみたいと思いますけれども、このズーム H4E というのを選びますと、ですね。さっき、作っておいた H4E アクセシビリティなんとかももちろんあるんですけれども、フォルダーが2つあります。260726-110134 というフォルダーと、260726-110336というフォルダー。この2つができました。まあ、一個一個の録音データに、相当するわけですね。11時1分の方でエンターを押して開きますと、今1個だけファイルがあります。 260726-130134 アンダー TRMIC トラックマイクっていう意味です。多分 TR1 とか TR2 となると思います。録音12の場合は。まあこれが WAV 形式で、録音されています。せっかくなのでですね、この後、この音声ファイルの、実際の音ですね、オーダーシティを使って直接読み込んで、聞いていただこうと思います。それでは聞いてください。先ほど録音した最初の音声です。はい、ピッという音がしました。今これで、録音されているはずです。今実はですね、一応今、このレコーダーのマイクに負けてますが、一応放送用のマイクに向かって今私は喋っています。で、左手にレコーダーを持っていまして、レコーダーは口元からちょっと下にあります。左下という感じの位置にあります。なので、多分、このマイクの中心からちょっと右に偏った位置に私はいると思います。もちろんこれ私が動けば、左に今行きました。そして、右に行きました。多分このステレオ感もきちんと録音されているんじゃないかというふうに思います。じゃあ、止めます。止めるときには、録音ボタンの左上にある停止ボタンを押します。はい。いかがでしょうか。ボリュームは、多少、全体のボリュームはいじってますけれども、無加工の状態です。かなりリアルな音声が取れてるのではないでしょうか。まあ、普段、放送用のマイクを使ってるので、あまり部屋の、感じは出しなかったですけれども、こんな感じで、リアルな音声を取ることができます。音割れを気にしなくていいということで、ある程度爆音を録音しても多分大丈夫だろうと思います。オーダーシティも幸いこの、32ビットフロートには対応していますので、全然編集は問題なくできます。ただ、さすがにファイルサイズがかなり大きくなりますので、普通の IC レコーダーの感覚でバンバンバンバン録音していると大変なことになります。さあ、そんな時のために実は最近のファームウェア更新で MP3 録音もできるようになりました。ちょっとこのファイル転送をやめまして、
録音待機 SD カード。
録音設定というのがあります。
録音設定。
ダイヤルで今回してるんですが、録音設定を開きます。
サンプルレート。
そうすると録音品質の設定がいくつかありまして、サンプルレート。
フォーマット。ミックスファイル。
ミックスファイル。これが先ほどの、複数のトラックを録音したときにミックスのファイルを作るかどうかの設定なんですけれども。
AI ノイズリダクション。
はい。ノイズを学習させておいて、低減するという機能もあります。
プリ録音。
プリ録音。録音ボタンを押す前の音声も記録するという機能ですね。
録音音源。
録音音源。これはですね、後で紹介しますけれども、ボリューム調整の機能があるんですが、そのボリューム調整を通過した後の音を録音するのか、ボリューム調整を無視してその前に録音してしまうかの切り替えです。
録音開始トーン。
録音開始トーン。これをにするとピーっていう音が録音の頭に入ります。
メタデータ、バック、サンプルレート。
で、まあサンプルレートから見てみましょう。
48kHz。
48kHz。
96kHz。バック 44.1kHz。48kHz。96kHz。
まあ、いろいろ選べます。
バック。
数字が高いほど、高音質ということですね。ということはさっきのは48だったんですね。96かと思ってましたが。
44.1 バック。サンプルレート。
で、
フォーマット。
フォーマットですね。
WAV。
WAV。WAV 形式ですね。
128kbps MP3。256kbps MP3。320kbps MP3 バック。
はい。ちょっと比較のためにですね。
WAV 128kbps MP3。
これにしてみましょう。
フォーマット。
で、また。
録音待機中。
ホームに戻して、マイクをオンにして。
オン。
もう一回録音してみます。はい、というわけで、これが MP3 の 128kbps 一番低音質で録音しています。サンプル、 サンプリングレートは変えなかったので、そこは変わらないんですけれども、ファイルの品質としては一番低い状態になっているはずです。いかがでしょうか？
マイクオフ。
あ、今のはマイクからの音声なのでもちろん同じなんですが、この後にまた先ほどのようにですね、MP3 の今の音声入れておきますので聞いてください。それではどうぞ。はい、というわけで、これが MP3 の 128kbps、一番低音質で録音しています。サンプリングレートは変えなかったので、そこは変わらないんですけれども、ファイルの品質としては一番低い状態になっているはずです。いかがでしょうか？はい、いかがでしょうか？こんな感じで、MP3 と WAV の違い。まあ、この、ポッドキャスト自体が実は MP3 なので、WAV だとしても無加工の状態とは必ずしも言えないところもあるんですが、まあ、雰囲気は分かっていただけるかなというふうに思います。じゃあ、これ WAV に戻しておきましょう。
入力、録音設定、SD カード、USB、録音設定、サンプルレート、フォーマット、128WAV。フォーマット、録音待機中。
で、最後にですね、音量の調整について話をしたいと思います。先ほど、画面のディスプレイのすぐ下に横長のボタンがあると言いましたけれども、これミキサーというボタンなんですが、ちょっと押してみます。
マイク、ゲイン。
そうするとマイクゲインというふうに言います。で、ダイヤルを下に回していくと、
入力、1、ゲイン。入力、2、ゲイン。マイク、音量。入力、1、音量。入力、2、音量。マイク、ゲイン。
はい。各入力に対してゲインと音量というのがあります。ゲインというのは入力の大きさですので、録音にも影響します。まあ一応ゲイン調整は不要というのが謳い文句ですけれども、特にMP3 で録音してしまうと、さっきの 32bit フロートの利点は活かせなくなりますので、音割れしたらそれで終了ということになりますから、まあこういう機能がついているんだと思います。で、音量というのは、基本的には、再生音量のことです。先ほどの、録音ソースの設定をいじれば、その音量調整を経た、音声を、録音することも不可能ではありませんけれども、普通はそんなことはしないので、このマイク音量と、インプット1音量と言ってるところは、録音には機能しないと考えていいと思います。で、ゲインの方は影響します。ちょっとマイク1をオンにし
マイク、
て、
オン。
あ、マイクですね。1はなかった。マイクオンにして、
入力、マイク、ゲイン。マイク、ゲイン、20。
今20となってますが、これを下げれば、
10、10、何、ゼ、ゼロ、6、
今、
5、
だいぶ音が、
4、
聞こえなくなりましたね。
3、2、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼ、ゼロ、ゼロ。
はい、どこまで回しても0です。
1、3、4、5、10、10、10、17、18、19、2、21、20。
これで元に戻りました。で、せっかくなのでですね、本当に音割れは修復できるのかという実験をして終わりたいと思います。ちょっとですね、今から爆音が出ますので、ボリュームを下げておきます。で、さっきの原因をずっと上げます。100にしました。で、ちょっとずつ本体のボリュームを上げていきますと、はい。もうすでに本体の操作音が爆音で鳴ってるのがわかると思います。さっきのボリュームのままやると多分耳を壊しますので、こういう風にしておきました。で、エンターを押します。
マイク、ゲイン。
で、もう一回ミキサーボタン、画面の下のボタンを押しておきます。
録音待機中。
で、これで、録音をしてみたいと思います。録音ボタンを押します。はい、今録音中です。で、この状態で、多分これでも結構音割れしてると思うんですけれども、あえて口元に、レコーダーを持ってきます。ちょっと音量下げますね。はい、今、ほぼマイクに、口を近づけて、喋っています。普段放送用のマイクがあるよりも近い位置です。わざとそんなことをしています。普通そんなことしないので、良い子の皆さんは真似をしないでください。どうでしょうか？だいぶバリバリ言ってますね、私の声が。これが、音割れを意図的に起こした状態の音です。じゃあ停止ボタンを押します。はい、止めました。 忘れずにゲインを元に戻します。で、ゲインの調整なんですけれども、各入力のボタン、手前側のボタンを長押しするとショートカットになります。マイクボタンを長押しします。マイクゲイン。これで、20にします。聞こえないので音量上げますが。で、エンターをします。
録音待機中。
はい。で、マイクを。
マイク、オフ。
オフにしておきます。はい。じゃあですね、この後、先ほどの音割れ、ガンガン音割れしてる音声を、オーダーシティで、ボリュームを調整してですね、どこまで修復できたかというのを聞いていただきたいと思います。もしうまくいっていなければ、私のやり方が悪いということになってしまうんですけれども、どうなるかちょっと聞いてみてください。はい、今録音中です。で、この状態で、多分これでも結構音割れしてると思うんですけれども、あえて口元に、レコーダーを持っていきます。ちょっと音量下げますね。はい、今、ほぼマイクに、口を近づけて、喋っています。普段放送用のマイクがあるよりも近い位置です。わざとそんなことをしています。普通そんなことしないので、良い子の皆さんは真似をしないでください。どうでしょうか？だいぶバリバリ言ってますね、私の声が。これが、音割れを意図的に起こした状態の音です。じゃあ停止ボタンを押します。はい、いかがでしょうか。今これを撮ってる時点ではどうなったかちょっとわからないので、ひょっとしたら全然ダメじゃないかという話になってる可能性もあるんですけれども、まあこんな感じで、音割れをしない録音ができるということです。はい、というわけで、ここまで Zoom の H4 Essential というレコーダーを紹介してきました。まあこの他にもいろんな、ことができる可能性はあるんですけれども、まあ、言っても録音機なので、これが基本かなと思います。で、先ほど最初にも言いましたように、Zoom のレコーダー何種類か出ています。このエッセンシャルだけでも、一番最上位の H6 エッセンシャルというのは、マイクの部分が取り替えができるんですね。プロ仕様という感じですけれども、そういうものもあります。H1 とか H2 というのは、さっきの入力端子がついていなくて、マイクだけだったと思います。そういうふうに、皆さんの、使いたいそのレベルに応じて、いろんな選択肢があるということですね。もし、使いやすいレコーダーが欲しいなと思っている方いらっしゃればですね、これ試してみる価値は十分あるんじゃないかなというふうに思います。聞くところによると、Zoom の、ポッドキャストレコーダーにも、なんか、音声ガイドがあるらしいという話を、この間一つ出て聞いたんですけれども、さすがにちょっと全部試すのはなかなかコスト面で、限界ありますけれども、こういうふうなものをズームが出してくれたというのは一つ大きな、進歩だと思います。今後もこういうふうな、視覚障害者でも安心して使える録音機が増えるといいなと思いながら、この、レコーダーで遊んでる日々なんですけれども、そんな、何か皆さんに参考になればいいなというふうに思います。というわけでここまで、H4 Essential レコーダーのご紹介でした。はい、というわけでここまで、ブラインドテック JP 第9回、聞いていただきましてありがとうございました。やっぱりオーダーシティといい、カンプレといい、今回のハンディレコーダーといい、音楽とかオーディオ関係が多いなというふうに言われてしまいそうな番組になってますけれども、一応この番組はですね、視覚障害者向けテクノロジーポッドキャストということで、見えなくても使えるテクノロジーであれば何でも取り上げたいなというふうに思っています。この番組で取り上げてほしいテーマのリクエストとかですね、お気になったの感想とか、ご要望とかありましたら、ぜひ、お寄せください。メールでお待ちしております。メールアドレスは、podcast@kitabatake1013.jp、podcast@kitabatake1013.jp
podcast@kitabatake1013.jp、こちらにお寄せください。それでは、また2週間後ですね、第10回、いよいよ10回目になりますね、こちらでお会いしたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ここまでお相手は北畠和人でした。それでは、また次回お会いしましょう。